皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第245回目。本日の放送は前回の宇野浜さんからのご紹介で浅井さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは浅井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、先週の、宇野浜さんからのご紹介ということで、はい、浅井さんに宇野浜さんからメッセージがあります。
はい、
今一番寝かしてる商品は何ですか？だそうです。
それ寝かしてる言えないですね。
これね、浅井さんといえばね、セドリ博士ということで
有名。セドリ博士なんですか？
違いましたっけ？
いや、でも、あ、はい、セドリですね。はい、
そうですよね。
はい、はい、
で、まあ、存じてる方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
だからセドリならではのこう言い回しかなと思って私はこのメッセージを聞いたんです。
あ、めっちゃ面白いですね。
宇野浜さんじゃないとこういうメッセージは、
まあ、多分出せないですね
かなと思ってたんですけども、さすがにこういう商品は言えませんか？
いやー、ガチなやつは言えないですね。
これは、今でも普通に売れるのにわざとこう出さないで、こう寝かしとくってことなんですか？これは。
あ、そうですね。要はまあ、後でまあ、いろんな、まあ、話ができたらいいと思うんですけど、でも、セドリって、まあ、この物販のコミュニティ入られてる方ってね、本当に、なんて言うんだろうな。もうやってない方の方が多分多いんじゃないかなと思うんですけど、でも、セドリって、まあやっぱり、利益も薄いと思われるんですけどね、やっぱりその寝かしをすることによって、もう2倍どころか3倍、5倍、10倍で売れるものが出てきてるんです。
その目利きがもう、浅井さんにはあると。
まあ、あるというか、まあ、長年の経験で、はい。
なるほどね。
ですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、今日はその辺をいろいろちょっと、ね、お聞きできれば、
はい、全然何でも、喋れることは何でも喋りますので、はい、寝かせてる人以外は。
一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。はい、では、浅井さん、自己紹介の方から一つお願いしてよろしいでしょうか？
あ、はい、大丈夫ですよ。はい、はい、大阪在住の浅井と言います。で、さっきも、まあね、フリーであったんですけど、まあ、セドリをもともと、まあ、ずっとやっておりまして、まあ、小6ぐらいからもうずっとセドラーなんです
よ。そう言ってましたよね。そう言ってましたね。
はい。で、はい、今、ちょうどだから、30年ぐらいは、だから、物販やってる形になるんですね。
はいはいはいはい。
で、インターネットがもちろん全くない時代。
ない時代ね。
から、そもそも、セドリっていう言葉自体もないっていうか、はいはい、まあ、ないことはないんですけど、言われてない。
なるほど、なるほど。
時ですよね。だから、誰にも聞くこともなく、
なるほど、なるほど。
人知れずやってたって形なんですけど、で、結局、2014年ぐらいに、まあそれまでずっとサラリーマンしながら並行でセドリとかやってたんです
けど。そうだったんですね。
ですけど。
はいはいはいはい。
はいはい。
へ
ぇ、ね、やってたんですけど、ちょうどなんかご縁があって、まあ本を出すなんか、ことになりまして、で、それの時にちょうどなんかまあ、セドリ塾みたいなやつをやるオファーっていうか、まあ、依頼もあって、
はいはいはい、
で、なんかまあいろいろ、その、サラリーマンしながらだと、特にまあ塾とかやるときってやっぱり皆さん真剣にやっぱ入ってくださるので、サポートとかもちゃんとしたいなと思って、で、まあもともとずっとサラリーマンでいるつもりはなかったんで、
なるほど。
で、もう、まあいいや、退社しようみたいな。ね、自分でまあ物販だけやっていこうかなと思って、だから今独立してからで言うと6年ぐらいですかね。
あ、そうなんですね。
はい。
ああ、わしはもっとこう、瀬戸利の専業が長いのかと思ってました。
ああ、専業で言うと、でも6年ぐらいですね。
ああ、そうなんですか。意外とじゃあ、はい、ずっとその副業の時代が長かったっていうことですよね、そしたら。
そうですね。もう、副業の方が長かったですね。
ああ、なるほど。
まあ、不思議な感じなんですけど。
不思議、はい、不思議ですね。結構その、なんか、まあ、我々のこう、ね、周りの、まあ、独立した人を見ると、まあ、はい、なんだろうな、あ、結構これ稼げるなと思ってすぐ独立しちゃったりとか。
ああ、確かに、うん。
結構いらっしゃると思うんですよね。でも、はい、その中で、朝日さんもずっとその副業でずっとやられたっていうんで。
ああ、そうですね、うん。
素晴らしいですね。
いえいえ、全然、でも、その、やっぱりね、毎月入ってくるお金が、やっぱりサラリーマンだったらあるんで、手取りで、っていうか、物販やってても失敗しても全然、何も、うん、ダメージがないというか。
はいはいはいはいはい、はい。
で、まあ、ダブルインカムみたいな感じで、まあ、普通に、うんうんうん、まあ、長いことやってた感じですよね。
へぇー。じゃあ、その、サラリーマンの時の、せどりの、その、時間配分っていうか、どんな感じでやられてたんですか、はい、
時間配分はもう、朝、うん、そうですね、フルタイムでサラリーマンやってたんで。
うん、うん、ですよね。
朝はもう、7時ぐらいからなんか会社に行って。
へぇ
ー。でも夕方はでもあれのかな、まあ5時ぐらいには帰れるのかな。
あ、じゃあそれほど残業のある会社ではなかったんですね。
ああ、まあ残業はやってもいいんですけど、まあその、役職とか途中からついてたんで残業代がつかなかったんですよ。
ああ、なるほど。
だからつかないんだったら、もう定時で帰れる仕組みを自分で作ってやろうと思って。
ああ、なるほど。
で、定時で帰れるように、もう仕組み作って、帰ってた感じですかね。帰って、あ、まあ自分のその物販の、まあお仕事というか、運用をやってた形ですかね。まあかなりね、自由にさせてもらいましたけどね、前の会社には。
あ、なるほど、なるほど。じゃあもう会社終わったら、じゃあブックオフに行くとか、量販店に行くとかみたいな感じですか、じゃあ。
僕の場合は、なんていうんですかね、電脳せどりっていうんですかね、ネットせどりっていうんです
けど。はいはいはい。あ、じゃあ実店舗には行かない、
実店舗には全然ほとんど行かん、もともと行かない人でしたね。
そうなんですか。
はい、ネットだけで全部完結してっていう形でやってたんで。
あ、そうなんですか。
はい。
ええー。
だからもう普通に、そうですね、家から逆に出ないみたいな感じですね。
あ、なるほど。じゃあ仕事終わったらまっすぐ家帰ってパソコンポチポチポチポチやってた
みたいな。ポチポチみたいな形ですね。
あ、
ね
え、そうなんですか。
帰って、FBA の出荷準備
とかやってますよね。
あ、でも、休暇とか来てもらうのも大変なんで、もう会社公認だったんで、会社に持ってってみたいな。やってました、ね。
会社から FBA に発送みたいな。
そうそうそうそうそう。
また再三いっぱい持ってきたよ、みたいな。
そうそうそう。だからもう社長とかも普通に、これ稼げんのか、みたいな。
まあまあですわ、みたいな。
まあまあみたいな。やってましたね。
ちなみに副業の時は、どのぐらいその月商があったんですか、
はい、でも月商はそんな大したことなかったですね。どうしてもサラリーマン副業だったんで、うんうんうん、その当時で言うと月商でも400とかじゃなかったですかね。
いや、でもすごいじゃないですか、副業で400って。
副業で400とか出して、まあ利益率がその代わりちょっと高い、特殊な、だからさっきも言ったような、セドリをやってたんで、常にもう100万以上はもちろん出てる状態ですかね。
だって、副業で毎月100万入ってきたらもう本当仕事や、仕事っていうかサラリーマン辞めますよね、もうね。
辞め、全然大丈夫でしたね。
いやー、じゃあ、浅井さんお金持ってんな。
いや、持ってないっすよ。もうなんかこの物販コミュニティ見てるとなんか自分が小さくなってて、もうなんか。
いやいや、何をおっしゃいますか。あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ、それもだから一人でやられてたんですか、その副業の時も。
補強の時はもう全部一人ですね。だから結構自由時間があんまりなくて、まあそれも、まあ自分としては嫌だったというか、うん、まあお金は貯まるんですけど、結局使うとこないんで。
ですよね。
お金は貯まるんですけど、うん、なんかその、全然遊びに行けてないなと思って。
はいはい。ちょっと自分の自由な時間がないなと。
ねまあ結局そうですよね。それで、まあ独立してからは結構遊びまくってましたけど。
なるほど、なるほど。なるほど。あ、そういう感じなんですね、朝日さん。
そうですね。
で、その、はい、最初、その、その瀬戸利の出会いが小学校6年だっていう、ね、先ほどおっしゃった。
6年ぐらいですね。はい。
そのきっかけって何だったんですか？
ちょうどその頃は、ゲーム、まあ、テレビゲームがすごい好きで、
はいはいはいはい。
ファミコンとかスーファミとか、はいはいはい、まあ、ああいうテレビゲームですよね。
はいはいはい、はい。
好きで、で、まあ、まあそのゲームが好きだからやっぱりいろんなゲームしたいんですよね。
うんうんうんうん。
でもやっぱり、結構、まあその小学校中学校ぐらいだったらもうお金ないんですよ。
うんうんうんうん。
お金がないから、うん、まあ、いっぱいゲームしたいのになと思ってたんですけど、
はいはいはい、はい。
なかなかできないと。
できないと。
その当時って今みたいなゲオとかブックオフとか、うんうん、ああいう大型店舗よりも個人のそのゲームショップみたいなやつが多かったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、そうそう。はいはいはい。と、その個人のお店だからこそ、うん、その、チラシとかまあ、打つときでも、うんうん、独自性がすごいあったんですよね。
例えば？
うん、例えばまあ、その広告が入って、うん、その限定10個までとか、まあ10個、で、この金、まあ、例えば980円でゲームソフトを売りますよ、みたいな。
ああ、
ま
あ、ゲームソフトを買う。中古ですか？
中古でも新品でもどっちでもまあいけるんですけど、まあ大体は中、まあ新品、まあ新品ですよね。まあ大体セールで売ってるやつなんかは。
あ
うん、で、それを買って、まあ普通にゲームして遊ぶじゃないですか、家で。
遊ぶ、遊ぶ。はいはい。まず遊ぶんですね、それは。はいはいはい、
まず遊ぶ。まあ、基本遊ぶために最初は入ったんで。
うんうんうん。
で、別の店にたまたま持ってったら、うん。普通に利益出たんですよ。中古なのに。
新品で買ってきて、で、自分で遊んで、そうそうそう、あ、もういいや、そうそう、クリアできたから、売っちゃおうみたいな。
売っちゃおうと思ったら、なんか、うん、あれ儲かったみたいな。
ちなみに、その初めてその儲かったのはいくらぐらい儲かったんですか？
でも500円とか、そんな1000円もいかない
ぐらいの。いや、でも小学校6年で500円利益出たら、喜んじゃいますよね。
もう、それからは、あ、これいけるなと思って。
へぇー。
全部、その、ゲームショップの買い取り価格をひたすら覚えてましたね。
なるほど。学校
のなんか勉強のやつを覚えなくて、買い取り価格を覚えてました。
漢字を覚えるよりみたいな。
そうそうそうそう。
ええー。あ、じゃあ、その買い取り価格を覚えといて、で、どっかの新品の安売りとか、はい、セールがあったら、あ、いけるって。
あ、そうそう。そういうのとか、あとはもう、その、普通に中古ショップとかでももう、普通に、もう価格を覚えてるんで。
あ、すげえ。
本当目利きですよね。
すげえ。
あ、これ、1000円取れる。これ2000円取れるみたいな形で、なんか当時はやってましたね。
すげえ。すげえ小学生だ。
そういうのやってましたね。ちょっとだからまあ。
じゃあ、月にお小遣いどのぐらい入ってました？朝井さん当時。
小学校の時はちょっともうはっきりもう覚えてないですけど、
うん、
高校とかほんまに卒業する時とかに自動車の免許取りに行かなきゃいけなくなって、
うんうんうん、
その免許代がなかったから、
うん、
その夏休みの1ヶ月間で、
うん、
免許代は取りましたね。
せどりで。
せどりで取った。
だって20万か30万ぐらいしますよね、だって。
30万ぐらい
しますよね。
利益出て、みたいな。
うわぁ、すげえ高校生だ。1ヶ月で。
1ヶ月で。まあ、かなり店の人から嫌がられやすい、ね。またこいつ来た、みたいになるんで。
いや、私も、高校の頃、ガソリンスタンドでバイトしましたけど。
はい。
いくらだ、7万とか8万ですよ、1ヶ月やって、その夏休み。
ああ、でもそんな感じだと思うんですけど。
うん、
それじゃあなんか。
それは30万稼いじゃったんだ。
30万なんか、その当時はそれで稼いでましたね、なんかね。
すげえな。そう、だってまだ高校の頃もアマゾンはなかったんでしょ？その。
アマゾンは全然ないですね。だからアマゾンなんか、それこそインターネットがなかったんで。もう普通に、店の、ね、店舗間せどりみたいな形ですよね。
右から左、うんうん、右から左。
右から左ですよね。
またおっちゃん来たよ、みたいな。
またな、
おっちゃん。
もうそうそうそう。ね、だからリュックにその当時いっぱい詰めてなんか持ってってましたもんね。毎週のように。
なんだこの高校生はと思ったでしょうね。
多分なんかもうこれ絶対パクってきたやつだな、みたいな。
あ、そっちで。
ああ、すごいなんか毎回振りに行くとやっぱりもう何十万、十、うんうん、万とかに行っちゃうんで。
で、よその店で何十万か出して買ってきて仕入れしてきて。
そう、仕入れしてきてみたいな。
すーげえな。
でもそっからが始まりですよね。
はあ。
うん。
あ、もうこの、ね、その業界っていうかこう流れをみんなあのいろんなねその、
はい、
ネット物販やってる方からまず教わるんですけど、
はい、
いろいろも自分で試しながら
試しながら、
ながらみたいな感じですよね。
そうですね。だから
今日も誰もいないわけですからね。教える人
もいないですね。途中で一人師匠っぽい人はできたんですけど。
あ、そうなんですね。
うん、でもその時もインターネットはなかったですね。
すげえな、浅井さん。
はい、なんかそんな時でしたね。
で、
そう。
サラリーマンにそのなって。
はい。
普通に就職したわけでしょ？
普通に就職して、
うん、
ただやっぱり、初任給なんかほんと手取りで15万とかだったんで。
そんなもんですよね、だって。
そんなもんでしたね。これはダメだと思って。
高校の時より稼げねえわ、みたいな。
そうそうそう。いや、大変だなと思って。社会人なりたての頃は結構
はい、
個人売買情報誌みたいなやつで稼いでました。
はぁ。
売ります、買いますが載った雑誌があったんですよ。
はいはいはい。
うん、
情報誌。
その、これを売りますとか、これは買いたいで、いくらで買いたいですみたいな、その専門の雑誌があったんですよ。
あ、そういう、あ、専門で出てたんですね。
そのクワントっていう雑誌なんですけど、まあ結構そういうのがあって、で、それでずっとその途中は、リスト作ったりとかして稼いでましたね。
へえ、それがじゃあ通販の始まりみたいな感じですか、浅井さんの中で。
そうですね。なんかそれ。
だからそれ全国紙なんでしょ。
全国紙で普通にコンビニとかローソンとかで売ってた方、う
ん。売ってたんですね。
でそれに出して。
うん、出して。
で、まあその書ける文字数が限られてるんで。
ああ、なるほどなるほど。
だからもう、リストとかを自分で作っちゃうんですよ。
ほうほうほう。
だから紙ベースで、その、目録みたいなやつを作って、
はいはいはい、はい。
まあ、リストを作って、お客さんに、そのリストを送って、うん、ね、いるもあったら注文してもらうみたいな。
ああ。
そう、アナログなことします
。え、それを手書きで書いてたんですか？
手書きで書いて、
うん、
リスト作って、ね、お客さんが欲しいと思ったら、お客さんもなんか、往復はがきでなんか注文みたいな。
すげえ。
そんな時代でしたけどね。
え、入金はどうするんですか？
入金はね、現金かけ、その時は現金かけ止めで振り込む、送ってもらうか、もちろん銀行振り込みとかでもいいし、
うん、
あと、定額の小為替っていうのが、今ちょっと手数料高くなっちゃって、多分ほとんど使う、まあ誰も知らないと思うんですけど、
うん、
その当時はその定額の
小為替っていうのが、聞いたことある。
うん、小切手みたいななんか、
うん、
本当にお金に換えれる。
はいはいはいはい。私も昔なんか通販でそれやったことあんな、昔。中学か高校の頃。は
い、うん、そういうのが、まあメインでしたね。
へぇー。すげえ。現金書き留め。
現金鍵止め。だからもう一つの取引が終わるまでが結構時間かかるんですよ。
あ、ですよね。
はい、もう。
でもすごい。走りだ。
面白かったですね。
通販の走りだ。
そんなことやってました。
へー、それは何歳ぐらいの時です。何歳ぐらいの時ですか。
それは多分、その、社会人になってから、だから18くる、まあ20歳なってないぐらいじゃないですかね。うん。うん、
で、うち帰ってくると現金書き留めがあるみたいな。
そうそうそう。ああ、ちゃんといっぱい入ってるわ。
ちょっと間違いなくお金入ってるわ。
間違いなく入ってるわ、みたいな。そんな感じですね。
すげえ。すげえな。
はい。
は
あ。いろんなことは。だから、大概のその今までのその業界の流れみたいなやつは、全部見てきましたね。
うん、なるほどね。で、アマゾンセドリを始めたのは何歳ぐらいの時ですか、じゃあ。
何歳ぐらい？でも2000年ぐらいが、多分なんかヤフオクバブルがまずなんかあった時に、あ、なんかヤフオクってあるんだと思って、
はいはいはい。
それで最初ヤフオクからそのインターネット物販が入って、
はいはいはいはい。
で、出せば出すほど売れていくから、なんだこれみたいな。あ、手数料とかも。
走りはじゃあ、走りっていうか入りはヤフオクだったんですね。
ヤフオクですね。
あ
ー。ね、手数料とかもなんかその当時は 3%、うん、僕が入った時は 3% ぐらいの時なのかな。
はいはいはいはい、はい。
安かったんですけど、うん。で、入って、で、途中、何年、2年か3年ぐらいしてからかな。
うん。
なんかアマゾンってとこがあって、なんかまあ本屋さんのイメージだったんですけど、なんか他のものもいろいろ売れるようになってきてるって情報が入ってきて、あ、それ面白そうだなと思って。
うんうん、
で、そこから、それ勉強して、アマゾンやり始めた感じですかね。
ああ、なるほど。じゃあもう本当にこう、はい、ネットビジネスの本当の入りの頃ですよね。
まあ、その入りですよね。だからもう、ですよね、もちろん、その、もうなくなっちゃいましたけど、そのモノレートみたいなやつとかもな。
はいはいはい。そっかそっか。うん、
だから価格、ランキングがあるんですけど、結局いくらで売れるかわかんないんですよ。
そうか。
その時からなんで、だから実際最初なんかわかんないんで、なんか2万円ぐらいになってる CD があったから買って、
うんうん、
で揃えた段階でなんか2000円ぐらいに下がってるとか。
ああ、なるほどなるほど。
そんな最初は結構ありましたね。わかんないんで、いろいろやるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。売れると思ったら届いたら下がってるみたいな。
はいはいはいはい。まあ、よくあるパターンですよね。
よくあるパターンですね。
うんうんうん。
うん。
じゃあ、ヤフオクで売ってたときは、
はい。
ヤフオクで売ってたときは、やっぱり仕入れはその、あれですか、うん、そういう街の、中古屋さんっていうか、そういう、チラシを見て買いに行くみたいな。
ああ、それが全く違ってて、
はあはあ、
まあ、ヤフオクで、まあ、稼いでたときは、でもヤフオクも、でもそんな、利益出してたときも月3、でも30とか、まあ多分その当時はそんなもんやと思う。そんなもんやと思うんですよ。だって、
サラリーマンで30
って。サラリーマンって。いや、と思うんですけど、そのときは、うん、ヤフオクでセット品を買って、ばらして単品で売るみたいなことやってた。
うわー、すごい。もう、それをやってたんだ、その時代に。
はい。なんか、それをやって、要は、セットになると価値が落ちるんで。
はいはいはいはいはい。
ねえ、もう、その時にはもう全部の、その、ゲームソフトの価格を覚えてたんで、もう写真を見るだけで
いいから。これがすごいですよね。
うん。写真を見たら、これが1万円で買ったやつが、例えば3万円になるな、とか、全部分かったんで。それをひたすら、ポチポチ買っていくだけみたいな。そんなことやってましたね。
そのセット品っていうのは何ですか、ちなみに。
ああ、それファミコンとかスーファミとか、その当時、今そういうのもやってましたね。
じゃあファミコンの本体をまず買うじゃないですか。
本体、はい。
うん、本体買って、じゃあ、その、何ボタンっていうの、やつをばらして売るみたいな感じなんですか。
ああ、じゃなくて、そのゲームソフトが、例えば50分まとめたりとか、
うん、100分まとめてみたいな。あ、なるほど、なるほど。
売ってるんですよ。
なるほど。
うん、でも売ってる方っていうのは価値を分かってないんで、結局、
なるほど。
1円からとかスタートしちゃったりするんですけど、
あーなるほど。
でもヤフオクって、まあ、どこのあれでもそうなのかもわかんないけど、結局タイトルとかにそういうプレミアもののタイトルが入ってないと、
うんうん、
みんな気づかないまま終わってしまうことがあるんですよ。
じゃあその写真を見て、あ、これプレミアついてる、そっちに1本入ってんじゃねえのみたいな。
そう、あ、これめっちゃ高いのにみんな気づいてねえんじゃねえかね。
なるほど。じゃあもう、例えば20本セットでも、うん、あ、この1本売れはもう元取れたわ、みたいな。
あ、そうそうそうそう、そんな感じ
ですよね。はいはいはい。はい、私もDVD セドリやってたらそんな感じでした。
ああ、でもやっぱり皆さんそうですよね。結構そういうセット組っていうのはお宝が眠ってたり
する。そうそうそう。そう、届いてからラッキー、楽しみ、みたいな。これ売れるわ、みたいな。これ一本でも元取れたわ、今回の仕入れ、みたいな。
そうですね。ただ、うん、まあまあ、バラして売るのがめんどくさいんですけど。
まあまあまあね。
で、まあ今はかかるんですけど、ね、利益率が恐ろしく高かった。
高かった。当時は、うん。まあ私のその DVD やった時は高かった、確かに。もう、すぐ、まあ、真似される人が出てきちゃって、もう終わっちゃったんですけど、
はい、
もう、
はいはいはいはい、
あ、これはもう、自分にはもうできないなと思ってやめちゃったんですけどね、当時。
ああ、そうなんですね。
う
ちもだからそれでずっと長い、それが結構長かったですね、やってたのが。
それをヤフオクの時からやってたんだ。
ヤフオクの時からやってましたね。
で、その後アマゾンに移行した、もう完全に移行したんですか？
まあそうですね、やっぱり。
同時でやってた感じですか？それとも。
もうちょっと記憶がもう定かではなくなってはきてるんですけど、でもやっぱりアマゾンやりだして、まあ最初は不要品から出していったんですけどね、やっぱり家の不要品から出していって、でもやっぱり高値で売れるやつはもうボコボコ、やっぱりその当時もそのライバル、その FBA がそもそも、
そうか、そ
う、僕入った時はなんか受付がしてないとかそういう時期があって、ね、受付がなった時にダーってみんな入るみたいな。だから FBA のその入れる時に入った人がもう勝ちみたいな。
ああ。
そんな時期でしたね。
なるほどね。
そんな時期でした。他の人も入ろうと思っても、その受付してない時期だったら、半年とか入れない時期があるんですよ。
はいはい、ああ、昔そうだったんですね。
昔そんな感じだったんで。
ああ。
だその間はもう自分がカード取り放題になるし、
あ
すごい売れてたっていう時代
です、ね。そうかそうか、相乗りが来なくて。
うん、相乗りが、では自己出品で株式は来るんですけど、
うん、
結局全然売れ方違うじゃないですか。
だから独占状態ですね、う
ん。独占状態やった時期もありましたね、なんかね。
はぁ。それは美味しいですね。
美味しかったですね。
めちゃくちゃ美味しいわ。
だからまあこんなんやったりとか。
すごいな、それを、ねえ、誰にも教わることもなく。
そうですね、教わってはやってないですね。
もうねえ、だから小学6年の頃から培ってる、その、価格差っていうのか、その仕入れの感っていうのか。
はい。
どんどんね、もう、培われてたと思うので。
はい。
もうその感覚でもうポンポンポンポンやってっちゃったってことなんでしょうね。
まあ、好きで、もともとだから趣味と実益兼ねてた
ん
で。
うんうんうん。
ゲームが普通の時もやっぱ好きだったんで。
ああ、そうかそうか。そうか。で、このゲームは。
遊びながら、みたいな。ね、自分、ね、それも、うん、コレクションしながらみたいな感じですかね。
ああ、なるほどね。あ、このゲーム楽しかった、とか。
うん、ね、結構そうそうそう。ね、コレクションしながら、
うん、
持ってないソフトを集めながら、みたいなことをやってましたね。
ああ。
うん。
じゃあ、
だから実際
じゃあその当時からこう、物を寝かすとかってやってたんですか、じゃあ。
寝かす、まあ、そこまで寝かすっていうのは、まだ、この何年、うん、まあ、この独立してからかな。
ああ、そうです。
が、やっぱりメインにはなるんですけど、それまではもう単純転売、価格差見つけて、普通に売るっていうことだとやってた感じですかね。
ああ。
はい。 っていうのもやっぱり背取りで考えると、うん、もう稼ぐパターンってある程度決まってるんですよ、
うんうんうんうん、
もう定価があって定価超えの品物を狙うか、
うんうん、
あとはその価格はまあセールとかでめちゃくちゃ安くなってて、うんうん、まあその価格差があるものを見つけるかっていう体でその2つのライダーが大きく分けられると思うんで、でセドラーさんとかまあその物販やってる人っていうのは結局その価格差を見つけに行くお仕事みたいな、
う
ん、
そうですね
なので
そうですよね、うん、はいはい、
自分としても塾とか自分でやったりとかしてて、うん、まあ、こうやって探すんだよって教えてたんですけど、
うん、
でもそれよりもまあ突き詰めてればもう価格が上がるものを最初に持っとけやみたいな
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。